そういうわけで突然始まりました。本当に突然始まって大丈夫なのがこの旅をする種ですけれども、今日はね、突撃取材というよりはちゃんとアポを取ってね、
あの
1ヶ月ちょっと前ぐらいからやってまいりました。心待ちにしておりました。湘南サドベリースクールに今日はお招きいただいてというかもうね、
ありがとうございます。
はい、いいとこですね。今日はね、あの葉山のお友達ババちゃんも一緒に来てるんですけども、どうですかこの素敵な
ね、はい、もう子供と遊んで
もうね、私負傷しましたよ、早くも鬼ごっこあの真剣やりすぎて腕負傷ですけどね、茅ヶ崎の駅からほど近くにある、
そうです ね
古民家一軒家、うん、ね、すごい広くてお庭もあっていい環境ですね。
うん、ありがたいですね。ここ小庭部分も自由に使えるので、
ここはだから最初に、始めた場所とちょっとその後移転をしてここにご縁があって来たということですね、
はい、
続けてるといろいろ素敵なご縁があるということですね、
はい、本当にありますね。人につないでいただいてるのを本当に感じます ね
今ここに来るまでに7年半ぐらいが、2008年にスタートしてるということなので、はい、ね、7年半の歴史、
はい、
ちょっとでも本当にあのサドベリースクールって今ちょっとずつ増えてるんじゃないかななんて思うんです。その自分が知ってる中でも、
増えてます
ね、北海道でも始められた方がいらっしゃったりとか、はい、で、東京サドベリーね、
はい、
もう同じぐらいの時期ですよね、出来上がったの2008年の9月ぐらいっていうふうにあのホームページちょっと見てきたら書いてあったので、
はいはい、
年は一緒なんですね、きっとね、半年ぐらいこちらの方が先なぐらい、
そうですね、多分プレオープンが、うん、多分東京さんはそのあたり
ですね、そうですね、本オープンがまたその次の年の、ね、
その年の年で、でも近いあたりで、ね、関東でまだ湘南がない時期は、関東にはサドベリーなくて、関西しかない状況だったんですけど、そこで湘南と、で東京ができて、で愛知にもシードームが、
シードーム、はい、
できまして、でその後八ヶ岳ができたり、で去年は沖縄でも 2校目がオープンしたりとか、で埼玉も今年の4月にオープンして、
ウゴのタケノコのようにポコポコと
生まれてますね。
いや、なんかまあ、ちょっと知らない人のためにでもあるんですけど、サドベリースクールってっていうのは、まあ、ある一つのやり方をね、まあ、やってる学校のことですけれども、デモクラティックスクールっていう言い方もあるじゃないですか、
はい、
それはデモクラティックスクールイコールサドベリースクールなのか、そういう部分もありますよね、
はい、
でもあえて、サドベリースクールっていう名前を使わずにデモクラティックスクールっていう名前をつけている学校もありますよね、何かあえてそういう違いを、何か違いがあるからそう呼び名を選んでるのかなっていうのがちょっと聞きたいなと思ったんですけど、
シンプルに、湘南サドベリースクールはサドベリーの名前を使っている理由は、本元のアメリカのボストンにあるサドベリーバレースクールを規範として、そこの理念とかやり方にのっとってやってるっていうところがあるので、サドベリーの名前を使ってやっています、でサドベリーもデモクラティックスクールの大枠の中の一つだと思っている、
カテゴリー的にね、
そうですね、カテゴリーとして一つと考えたときに、他のデモクラティックスクールさんと同じところは自主性を重んじているとか、あとは話し合いで運営をしていくとか、人事権とか予算に関しても子どもにも権利が与えられているとか、あと自由が尊重されているとか、そういった部分だと思うんですね、なのでサドベリーだけに固執しない、他のいろんなやり方とか
取り入れつつ、
そうですね、オリジナルのデモクラティックな要素っていうのも作っていきたい場所は、サドベリーではなくてデモクラティックスクールっていう名前を使うんだと思います。
よくわかりました、ありがとうございます、本当に、まあ、日本ではそうやって ていろんな場所で今増えてきてますよね、うん、でさっきちょっと交流のあるあの韓国とか中国の方、
はい、
で中国とか韓国にはまだサドベリースクール的な、はい、まあ、ものだったりあとはもうデモクラティックスクールのようなフリースクールとか、うん、そういう概念すらない国も概念というか、はい、そういうものをね、うん、あまりこう、はい、出てきていないところもあるし、
あるのはあるんですけど、うんうん、なかなかやっぱり気持ちよくここに行く、
うん、
デモクラティックスクールに行くっていうよりかは既存のところに合わなくて、うんうんうん、嫌な思いをするから違うところを探したいっていうような形がどうしても多くて、うんう
ん、やっぱりその社会の流れとか そのね、それとこう連動しながらやっぱりそのニーズがだんだん出てきて、うん、ね、こう日本でもその始められたばっかりの頃と今とどんどんこの学校のスタイルの学校をやりながらも変わってきてることがあると、ね、さっきもね、うん、お話しされてましたけど、はい、どうですか、どんな変化があると感じますか。
そうですね、うん、まあ、数年前までは、うんうん、そのスクールに見学に来たりだとかイベントとかにその来るあのご家族とかお客さんとかは、うん、本当にここまで自由で大丈夫なんですか、うん、とか、うん、全然教えなくて大丈夫なんですかっていうような、こうサドベリスクールに見学に来てもちょっとあれあれ大丈夫かなっていうようなこうメンタリティで来てくれるお客さんがこう結構多かったんですけど、うん、ここ本当に今数年前、2011年12年を境ぐらいにして、うんうん、まあ、こういう自由な教育もありだよね、
うん、
オルタナティブスクールサドベリースクール OK だよねっていう、うん、じゃあ湘南サドベリースクールはどんな学校なのスクールなのっていうことが前提で来てくれるお客さんがなんかこう増えてきてるなっていう、うん、はい、印象ですね、
うん、
はい、
ねえ、なんかさっきその、うん、まあ、ちょっと震災を、うんうん、まあ、君っていうことでもないんだとは思うんですけど、うん、あの全てが全てはね、うんうん、でもちょうどやっぱりあの時期ぐらいから、うん、その大人の意識とか
意識、そうですね、
ね、ここに関わるようになってくる方々の意識が、うん、ちょっとやっぱりその、うん、変わった気がするねっていう話もね、うん、されてましたけど、
はい、
その自由ってっていう、その自由学校なわけですけど、
うんうん、
自由っていうものに対するその大人の認識がやっぱりその前はね、もう少し狭いイメージ
だったんだと思うんですけど、うんうん、自分勝手な自由のイメージが多かったかもしれないですね、
うんうん、今はね、随分、
はい、
子供がいいんだったらいいんじゃないっていうようなし、うん、子供を本当に 100% 信頼しているような、
そうですね、
発電をスッとこうできる大人がすごく増えてきていると感じられてるってね、
うん、はい、
笑ってますね。ここら辺の湘南の気質もあるのかなっていう気もするんですけど、
はい、
うん、あのちょうどね、数日前に電話で広島のお友達と喋ってたんですけど、うん、2人のお子さんいて、
うん、
まあ、普通の公立学校ですよ、まあ、ちょっとすごい問題がいろいろ起こってるらしくて、先生との子供の間にね、で、まあ、そういうこう、自分のね、知ってるその広島のね、大人たちの反応っていうのがやっぱりその先生が本当に一番っていうか、
うん
うん、あの大人はね、なんていうか、学校に、うん、立てついてはいけないとかね、学校が本当に正しいみたいな、うん、そういう意識の、それが当たり前っていう風土もやっぱりあったりすることをよく聞くんですね、まあ、広島だけじゃないですけど、うん、田舎に行くと、
うん
うん、なのでその子供のことを信頼 100% できてるっていう大人が、うん、なかなかそうたくさんいない、
うん
うん、場所っていうのもたくさんあるとした時に、うん、このサドベリースクールとかデモクラティックスクールっていうような存在が、
うん、
これからもっとその、うん、なんていうのかな、スタンダードになっていく、
はい、
うん、何か選択肢の一つとして、うん、普通の学校にする、 あのデモクラティックスクールにするって、うん、気軽に、うん、どっちがいいかな、うん、じゃあこっちって選べる世の中が、うんうんね、これから近いうちにできてきたら素敵だなと思う中で、うんうん、そういう風になっていくためにその大人自身 の、うん、あの価値観とか、うん、その意識みたいなものが変わっていく必要が結構あるななんて思いながら、うん、で今日こっちに、ね、ここに見学に来てみたら、はい、いや自由で、そして、ね、親御さんたちもどんどんそういうマインドの人たちが増えていて、うん、でこの地域でもだんだん本当に、うん、あサドベリーさんねって受け入れられるような、うんうん、風に変わってっていうかね、その少しずつ馴染んできてっていう話を聞いて、うん、まあお年柄っていうのも手伝ってなのかもしれないけど、ね、そのだんだんそういうスタンダードが日本全国に広がっていくためのなんかこう発信もちょっとこれからされていくのかなとか思いながら、ここでやってることも、うん、
高校生としては目指したいですね、
うんうんうん、
で自分は例えばここサドベリーがいいなと思ったからサドベリーのスタッフをしている、
うん、
だけどサドベリーの教育が絶対に一番だとは思っていない、自分は好きだよ、自分にとってはここがいいと思うし、このそのお子さんがここがいいって言うんだったらここがいいんだと思うけれども、普通の学校にもいいところはたくさんあるし、他にもたくさんウレネさんモッテッソーリさんシュタイナーさん、名前には分類できないけれどもいろんな教育されてる方々もたくさんいるので、どこを選んでも格差がない、偏見がない、で願わくば子供のペースで、あじゃあ今ちょっと自由なところで好きにやりたいから、来月からちょっとサドベリー行ってくる、で2年後ぐらいにちょっととことんやったんだけど、ちょっと専門職極めたいから専門学校行ってくるねって言って、その後に専門学校行ったらちょっともうちょっとやりたいことできたから、この学校に行くっていう風に、教育観の垣根もなくて、どこに行ってもやりたいことを実現できる、どこの出身の人だからっていう偏見のない世の中を私たち大人の世代が作っていければ、子どもたちは背中を見てるから、言葉で説明しなくてもしっかり感じ取って、ああ大人っていいな、大人もいいな、大人になりたくないなじゃなくて、子供もいいし、でも大人もいいな、じゃあ何しようかなって考えていけると、またそんなパワーを大人側はもらって、あ、子供心をちょっと忘れ始めてたなとか、考えすぎじゃなくて本能、直感でも動くことっていいかもしれないなとか、お互いにこうやって受容し合える世の中になっていくと、教育って頭でっかちで考えずに、ゆるくそれこそありのままで世の中っていうのも結果として作られていく形になるんじゃないかと思うので、そういうビジョンは持ってますね、
さっきもね、なんかその大人自身がその集まる機会って、
はい、
あの定期的にあるんですかみたいなお話を伺った時に、前は定期的にあの決めて、
はい、
あのミーティングのようなものをしてたけど、最近からちょっとその定期的にやるのをちょっとやめてみようかななんていう試みを、取り入れ始めたと、でそのもっともっと自発的であってもいいんじゃないっていうところでですよね、そうどんな試みなんでしたっけ、新しく、
あ、そうですね、特にその、名前とかも、あと月どれくらい集まるとか、決めずに、あのもう本当にこうやりたい大人がこう、やりたい企画をみんなにこう、例えば1ヶ月後にこういうパソコン教室開きます、来た人は何日までに連絡くださいとか、あとは、そうですね、何日後にこう交流会やるので、お菓子持って集まってくださいとか、こうやりたいその毎月何かのフォーマットに沿ってやるんじゃなくて、やりたい人がこうやりたい人を集めて集ってやるっていう、大人もなんかサドベリーのようなあの気持ちでメンタリティでやっていくっていうスタイルですね、
素晴らしい、なんかそうすることによってやっぱりその大人も、あ、 こっちの方がいいかもって、うん、なんかこう自由で、うん、そして自由な方が本当にやりたいことが出てきた時にやりたいことを、や一緒にやりたいと思う人だけが集まって、うん、何の縛りもなく何かを実現するっていうことがどれだけこう風通しがよく、あのエネルギーの無駄がないかっていうことを体感し始めたら、やっぱりこれがいいんだっていうことに気づき始める人が増えてくるんだろうなと思った時に、ここはまさに子供も大人も育つ場だって、うん、メイスの話聞きながら思ったんですけど、やっぱり両方が共に育つっていう感覚がすごくある場所がいいなって、
うんうんですね、
思っていて、
うん、できっと今があるのはこれまでがあったから、うん、だからこれまでうまくいかなかったこととか、うん、そういったものがじゃあダメだったじゃないかって責めたりするんじゃなくて、ダメだったとかやりにくかった、じゃあどうしようかっていう風に生かしていくことが、うん、その過去は過去って割り切るんじゃなくて、
うんうん、
全部今までサトベリーに関わってきてくれた人が一、うん、人でも欠けてたら今こんなここにはこういう風には続いてないかもしれない、ね、から、うんうん、全てのこと楽しかったことも、
うん、
ちょっと辛かったなとか、
うんうん、
チャレンジしてみたよっていうことも、うん、これから同じようにきっと続けていく中で、
うんうん、
そうやって子供も大人も、うんまあ、人間っていう枠組みの中では一緒だから、
うんうんうん、
命っていうところで日々細かいこうトライアンドエラー、
うん、
いいエラー、
うん、
前向きにあこれダメだったからじゃあ次こうしてみようかなっていうことを通して、
うん、
より輝ける日々が、
うん、
みんなで、作っていけるといいなと思います、うん、
今日も、まあ、1日に2回ほどまあ、ミーティングの時間がある朝と昼のミーティングの時間、うん、ちょっとね昼のミーティングをこうチラ見させていただいてたんですけど、それもまたまた自由ですごくいいなと思う時間が流れていて、でそのここの学校ではサドベリーでは先生という立場もないわけですよね、その
そうね、
うん、スタッフでありでも同じ目線でというか、できるだけその、うん子どもたちが安全に過ごせるようにっていうお手伝いはするけど、うん、何かをこちらから教えたりとかその引っ張っていくようなこととかはなるべくそのしないようにしているとか、
そうですね、
そういう部分が、まあ、あると読んだり聞いたりするんですけど、
はい、
でもやっぱりその中でもあえて大人の役割があるとしたら、
はい、
うん、どんなことだと思っていらっしゃるのかなと思って、はい、うん、
スタッフでいるっていう場合は、
うんうん、
彼らは、世間的に見たら子供ってレッテル貼られるんだけど、
うんうん、
スクールでは一人の人間として来てるから、
うんうん、
一人の人間としていろいろ試していく、
うん、
だからまず相手と自分が年齢とかは違う、
うんうん、
それは生きてきた年数が違うだけで、
うんうん、
本当に対等、
うん、
尊厳においては同じだし、
うんうんうん、
じゃあ彼らがやりたいことをここでやるために、
うん、
いかに邪魔しない存在であれるか、
うん、
分かりやすい言葉で言うと、
はい、うんうん、
思いっきり体当たりでぶつかっていってもいいし、思いっきり失敗してボロボロになったっていいし、
うん、
思いっきり泣いたってここは自由、
うんうんうん、
泣いて人のせいにするのは違うんだけど、
うんうん、
自分の感情を処理するっていうのはすごく大事なことだし、
うん
う
ん、
そうやってありのままの自分っていうものを知っていく場所だからこそ、
うんうん、
第三の大人、子供から見て大人っていうのは何か権力やパワーを感じる存在であるのも事実、
うんうん、
だからこそ存在からして大人がいるぞっていうものを出すんじゃなくて、
うん、
セーフティーネットがあるぐらい、本当にダメな時助けてって言ったり、本当何か手伝ってっていう時に安心できる存在でありたい、
うん、
だけどそれ以外はもういかに邪魔しない存在で、空気のような存在でいれるかどうかっていうところを大事にしたいなっていうのを思ってます。
あと大人、まあ、スタッフの役割としては、うん、そのあと外部との障害とか、
うんうん、
まあ、メールのやり取りですとか、あとはまあ会計だったりとか、うん、あとはあのお客様の対応とか、
うん、
あとはリリさんと見学の対応とか、
う
ん、見学の対応とかもちろんあの、うん、これもスタッフがやってますけど、別もちろんその子供も生徒もやって、うん、 もいいと やれるますし、うんうんうん、さっきも生徒が案内してくれたと思うんですけど、うんうん、
部屋を率先して、
はい、そういうところもスタッフの、まあ、役割の一つかなっていうのは思ってやってますね、うんうん、はい。
そういう運営面はスタッフがやるっても決まってないので、うんうんうんうん、その基本的にはやりたい人がやる、
うんうんうん、さっきもなんかミーティングの時に予算っていう言葉が子どものことを、ね、口から、
はいね、
あの出てきていましたね、
はい、
予算
を使う権利も、
うん、
生徒の人たちにもあるので、
うん、
生徒とスタッフと保護者で、うん、予算を決めて、
うん、
じゃあ使う権利のある人たちがミーティングにかけて堂々と気持ちよく使える、
うん、
っていう形ですね、
うん、
なので生徒は今月何にどんだけお金を使えるか知ってるし、
うん、
その中でじゃあ何にいつ使おうか考えてやりたい活動を実現していくっていうことがありますね、
うんうんうん、ちなみにその、まあ、学費として入ってくるお金だけじゃなくて自分たちが何かしたいと思った時に必要なお金を自分たちで作るようなことをすることもありますか、
うんうんうんうん、何かイベントをやったりとか。今まではなかったですかね。
今ではなく、
うん
うん、
どちらかというとあるものでいかに楽しむかに長けてる人たちだった、
うんうんうん、
ただ本当に最近、うん、その予算とかをいろんな道具を揃えるのに使おうかなっていう活動意識が入り始めてて、
なるほど、
まあ、年齢的に低い人が多かった時代が長かったので、もう遊びの天才なんですよね、うん、何が欲しいとか何がないからできないっていう思考がなくて、うん、何でも作れちゃうから、うん、ないものは作ればいいし、うん、想像で埋めればよかったけれども、うん、もうちょっと年齢の高い人が入ってきたので、うん、実際にじゃあもう少しこれを揃えたいっていうものができてくる、
うん、
できっとあるお金じゃ足りない、
うん、
っていうことになれば、今質問にあったような、
うん、
じゃあどうやってお金を作るか、
うん、
もう協力かもしれないし、
うん、
買うものの値段下げてもらおうかもしれないし
そうです、
うん、きっとそれはこれからいろいろあるのかなと思います。
やっぱり少しずつこの学校のこう進化とともにいろんな新しい課題とかにもね、うん、出会いながら進んでってるんでしょうね。
そうですね。
ちなみにあの東京サドベリーとかだと、うん、あのスタッフの方以外にも、サポーターでしたっけ、うん、何かその子どもたちがこういうことを学びたいっていう具体的なことができて出てきた時にちょっとお助けマンみたいなね、うん、そういう役割を果たせる、あのいつもは来ていないけれどもそういう相談に乗ってくれるような存在の人たちがいる話を聞いて、こちらでもそういうサポーター的な人
は、うん、あります。
どんな方が、
はい、多分東京さんはアドバイザーっていう名前を使われてたかなと思うんですけど、はい、湘南ではサポーターっていう名前を使っていて、うん、2種類あります。一つは技能サポーター、
うん、
もう一つが活動サポーター、
うん、
で前者の技能サポーターは分かりやすいと思うんですけど、うんうん、とある技能に長けてるよとか、
うん、
仕事でこういうことができるよ、趣味を生かすよっていう、
うん、
特定の技能できるから必要があれば一緒にやるよ教えるよっていう方です、うん、でもう一方の活動サポーターは、うん、普段の日常の生徒の活動の中で、うん、何かを一緒にやってほしいって思った時だけそれに応えてやってほしいっていうサポーター。なのでスタッフのあり方が分かっている人に来てほしいっていう要望があったんです。
なるほど。
なので子どもの立場、生徒の立場からすると、うん、声をかけない時は邪魔しない人、
うんうんうんうん、
評価したりジャッジしたり分析したり、うん、何やってんのっていう目で見るんじゃなくて、うんうん、空気のように温かくいてくれるんだけど、
うん、
技能まではいかないんだけどちょっと来てくれるとか、
うん、
さっきみたいに、
うんうん、
ちょっと鬼ごっこしたいんだけど、うんうん、人数足りないから入ってとか、
うんうん、
ねえねえこれ一緒にやろうとか、
うんうん、
そういうもうちょっと距離の近い、
うん、
何でもお願いできるサポーター、
うん、
活動を豊かにするためにいてほしいなっていう人ですね。
なるほど。うん、そういう人たちはあの お声掛けをして見つけていくのか、それとも、はい、まあ、その例えば募集中みたいな感じにオープンにして、はい、あのエントリーしてくださるのを待つのか。
そっちですね、オープンにし て、オープンにしてエントリーも受付中っていう形です。うん、でちょうど先月9月から活動サポーターを関心あるっていう方がいてくださって、最初のきっかけはイベントの参加だったんですけど、ああこういう場所だったらもうちょっと知ってみたいなと思ってくださって、で実際見学に来て、ああじゃあ何かやりたいな、じゃあ活動サポーターか技能サポーターどっちかしたいなって考えてくださって、じゃあ活動サポーターをって考えて、でスタッフ研修をスクールでやってるんですけど、それを受けて、で先週で終わったんですが、活動サポーター体験、実際に活動サポーターを体験してみて、で子どもたちも一緒に過ごす中で、まあ、この人に来てもらいたいって思うかどうか一緒に感じながら過ごしました。でちょうど今希望、じゃあ本当に活動サポーターとして登録したいかどうか、ご本人の希望待ちっていうところですね。
ちゃんと両側の希望を、
はい、
汲み取って決めていく、無理なく
無理なく
そこを大事に。
そうですね、
なるほど。
すごくありがたい存在だなと思いますし、結構スクールの場はクローズ、あの閉鎖的に思われるんですけど、1日に今日も2件見学があったりとか、第三者の方が場に来られるのが日常茶飯事で、サポーターさんも来られたりするので、そういう意味で違う文化を持った人が場に来るっていうのは場の宝でもあるから、活動サポーターさんとか技能サポーターさんが増えるのはすごくありがたいですね。
しかもある程度その、まあ、見学させていただいてさよならじゃなくて、定期的に来てくださるようなね、そういうサポーターさんがいると素晴らしいですよね。
ありがたいし、子どもたちも、あ次来てくれるんだ、やったねっていう感じで
ね、
待ってますね。
なるほど。いや本当にあの、まあ、アメリカの方 の、あのサドベリーにも見学に行かれたりとか、その研修っていうんですかね、その向こうからあの人を呼びしてちょっと交流会みたいなのやったりとか、
はいはい、
っていうのも歴史の中にあったようで、お見受けしたんですけど、そうやってこう、まあ、いろんなデモクラティックスクール、サドベリースクールの各地の各国の人たちと交流してくる中で、やっぱりそれぞれが同じサドベリーでも特色がある感じがしますか。
するけど一緒だなみたいなところもありますね。誰も一緒だなみたいなところ
も、
それは日本の国内も同じ、やっぱり建物とかフードとか、そして集まっているスタッフさん、生徒さん、保護者の人の人柄とか、こうなんか盛り上がっているヒーリングなり出来事なりっていうところで印象が違うけれども、
根底に流れるものが、
そう一緒だなっていうのは思いますね。
じゃあもう本当に初めて会ったばっかりでも初めてな感じがせずに喋れる部分があったりとか、その共通の言葉で喋れるような、
なんかこう人見て気にして最初に入らなくていいとか、はじめまして、今日見学なんでよろしくお願いしますって例えば言ったとしても、相手も変な気を使わないし、こちらも変な邪魔もしないし、いい距離感っていうのはすぐ取れる。
なるほど。
で自然に声かけも始まったり、一緒に遊びたい時は遊ぶし、スッと離れる時は離れるし、なんかそういう相手のペースを尊重し合う感じとか、そういうところはすごく通ずるなって思いますね。
嘘
で、すいません、話しててなんか安心できるなっていう気持ちもありますし、やっぱりこう普段はやっぱりその湘南サドベリースクール のスタッフだけで交流するがこう終わることが結構、まあ、一応まあ前もちろんその毎月こうその連絡取り合ったりとかはありますけど、やっぱり直接会ったりすると、あなんかこう、あ向こうも楽しく頑張ってるんだ、じゃあこっちもなんか頑張りたいなっていうか、エネルギーをお互いこう、なんか勇気を思い出させる感じって言いましょうか、なんかそういう存在でもありますね。はい、
交流をね、そのちょこちょこその、まあ来て実際に行ったり来たりしながらお会いして交流することもあるだろうし、その こういうところに置いてあるそのニュースペーパーみたいなもので、あ今こんな活動してんだなとか、そういう形でちょっとこうあの感じ合うっていうようなこともされてたりとか、いろいろ
ですね。あとスタッフ間になりますけど、月に1回スカイプでつながって近況報告したり、あとは聞いてみたいことがあれば、今こういうことに取り組んだりやってみようかと思ってるんだけどどうだったとか、過去こういうのでなんか良かったよっていうことあったら教えてもらえないかなとか、そういうことも含めたミーティングがあって、それはそれでやっぱりそういうのを聞ける場っていうのもいいし、いいですね、声を聞くとなんかなんとなくその場の空気感とか、スタッフさんを通してだけども何かを感じ取ったりとかするので、定期的にやっぱりちょっと声聞けると何かあった時に相談する、ちょっと聞いてみようっていう気軽さ、こ
う
ね、ありがたいなって思いますね。
なかなか本当に心を開いてその何でも相談できるようなこういう分野でね、
はい、
いるようでいないようでって感じですもんね。
ライバル視してもね、いいことない、そういう環境じゃないので、他の学校だときっと、営業っていうか、なんかあるかもしれないですけど、ここはもう選ぶのは皆さんだし、どこに行ったっていいわけだし、それよりは
何よりだって自由だから、その作るのは、そこにいる人たちっていうところで、そういう意味では張り合う必要がないのかもしれない
張り合うより経験のシェアだったり、シェアする方も何かフィードバックがあって結局自分の経験にもなるので、
それもまた素晴らしいですね。あとまあもういくつか聞きたいことがあるんですが、このサドベリースクールのような学校をするにあたって、特にその、ライセンスがいるわけでもないし、やろうと思ったら本当は誰でも始められるんだよっていう話も聞いたことあるし、最近は自分の知り合いの中にもすごく興味持ってる人増えてきて、わ次は学校だよねって言ってる人が増えてきてるんですよ。全国旅しててもその必要を感じてる人がものすごくいるんです。会う人会う人、自分も学校やりたいと思ってっていう人が多くて、そうなんです。そうなんですよ。で、もちろんね、私たちのようにこうなんていうのかな、旅をしているとそういう人にたくさん会うっていう傾向はあるかもしれません。世の中のまだまだ本当に全体から見れば一握りかもしれない。けれども、そういう人にしか会わないので、もう人形の中になったなとか錯覚しちゃうんですけどね。でも実際そういう人たくさん増えてきてる気もするし、学校やりたいんだよねっていう話はフェイスブックとかでもちょっと出すと、私もみたいな、そういう反応が返ってきたりするんです。そんな中でライセンスが必要なわけでもないと、いつからでもどこからでも始められると、でもやっぱり始めるにあたってどんな準備をされたのかなとか、本当に実際に始めたいと今思ってる人がこれを聞いてたとして、具体的にできるアドバイスというか、ここからやったらいいんじゃないっていうこととかがあったらぜひ聞きたいです。
ちょっと趣旨と違う答えになっちゃうかもしれないですけど、実際に自分の経験上、スタッフをやってて感じるのは、学校を作るか作らないかっていう目に見える動きも大事だけど、そこは目に見える行動をしていけば何か協力者とかは増えていくと思うんですね。でそういうものと内的な行動っていうのが必要で、自分に向き合う、でサドベリーをやっていると、一人一人の生徒は自分のあるがままにいて、自分とは何かを知るっていうことを場でやってるんですね。何が好きで、どういう特徴があって、どう生きていこうかっていうのを先に学ぶ、そこに場にいる人としては自分自身を知っていないと、相手の行動に自分が反応して、自分の感情が動いてしまう、で動くのは自然なんだけど、そのことを相手にぶつけてしまったり、 相手のせいにしたり、うん、っていうことは相手を尊重してないことになる、
うんうんうん、
じゃあ相手を尊重するってなんだろうっていうのをスタッフとしてはやることになるんですね、
うんうん、
とことん信頼して尊重するっていうのは何なのか、辞書で調べても分かるようで分かんない言葉しか書いてない。じゃあどうする。それは本当に自分が生きてきた過去の経験をどれだけ味わい尽くしているかどうか、認め尽くしているかどうか、そして自分に満足しきってしまうと、もう自分大丈夫って思うとまた違うエゴが出てくるので、スタッフをするっていう時には学校で実際に他のお子さんと過ごすには責任があるわけで、一緒にその空間を作る責任がある、
うん、
その中で自分のメンタリティとか自分の生き様とか、うん、そういったものがどうしても出るので、
うんうん、
もし人が集まらないとか、うん、すぐはできないっていう時にできることっていうのはそこかな、うん、自分は何者かを知る、
うんうん
うん、でそれができるときっと自分のお子さんが生徒になっても、うん、自分のお子さんじゃない方が生徒になっても分け隔てなくすることができると思いますし、うんうんうん、
なるほど、
うん、
重要ですねこれは本当に、まあ、もちろん、
ね、
なんだろう、じゃあその学校を始めるときまでに自分がそれを完璧にできるようになって、ま、なければいけないと思いすぎるのも、
ね、
あの厳しいかもしれないとは思うけども、でも、うん、その部分がとても自分にも試さ、大人にも試されるよっていうことを、
はい、
やっぱりちょっと意識しておいて取り組むといいかもしれないですね、
う
ん、
はい、それは思いますね。子供をコントロールする場じゃないので、
うんうん、
この学校に育つとこういう子供になりますよとか、これができるようになりますよっていうのがあえてないことをするので、
うんうん、
やっぱり大人として行った時に子供の人がなんでこれをやってるのかっていうことをジャッジしない、うん、自分のフィーリングでイライラしない、不安にならない、
うんうん
うん、なった時にはちゃんとそれを感じる、
うん、自分でちゃんとね、はい、
そうですね、
それ分かって何をしてるか、どう感じてるかが分かって、うん、
それがあると、うん、多分いろんな人が集まって実際に学校を作るよ、うん、じゃあいつオープンしようかっていう話し合いになった時も活かせるんですね、
うんうん、
それは相手が大人であっても子供であっても、うん、自分を押し付けない、
うん、
で相手を責めない、
うん、
批判しないっていう、うんうん、クリエイトするにはすごくそれが必要だと思うので、じゃあどうしていこうかっていうことを作っていく時にも、自分を知ってるとよりいいものが作っていけるし、人の良さを引き出すっていうか、一緒に作っていったり、人の本当にやりたいことを聞くっていうこともできるようになるので、
うん
うん、そこはおすすめですね、
はあ、どうですか聞いてて。
痛い
そうです
毎日子供と触れ合ってるから、そこはやっぱりいい意味で、
そうね、
ん、ね、
う
ん、子供の方が
うん、
ね、やっぱり同じであるっていうことは簡単そうで、大人になってしまってからそれをやろうとするのはなかなか、
うん、あ、まあそうです ね、うん、子供は柔軟かもしれないけど、まあ、大人より、
うん、
でも大人がそこに向き合っていくのはまた ね痛みを伴いますよね
、うん、痛みというかなかなかね簡単なようで簡単な作業ではないけど、
うん
うん、まあ、言われるようにとても大切だとは、
うん
うん、思ってます、
うん、
日々、
うん、
どうですか。
そうですね、うん、その学校を作りたいってなった時に、うん、もしこれから僕がなんか新たに学校を作るんだとしたら、こう情報発信をこまめにしていくことが大事かなっていうのが思うんですよね、うん、自分の思いとかどういう学校を作っていきたいのかっていうことをこう日々発信していく、うん、それでこう、まあ、この指止まれじゃないですけど、うん、仲間を募っていくっていうところが大事かなと思います、
うん、
で日々こう情報発信していくと、やっぱりどうしても自分と向き合わざるを得なくなってくると思うので、
うんうん、
そしていく中で本当にこう まあ、別にどんな学校を作ってもいいと思うんですけど、例えばサドベリーやったら、
うん、
サドベリーをのスクールを作りたいのか、もしくは自分はサドベリーに憧れているだけなのかっていうところも多分キーポイントになってると思いますし、
大きく頷いてますね。
ね、情報発信していくのと同時に、うん、いろんな学校、まあ、サドベリーだけじゃなくていろんなこの本当にタイプのデモクラティックスクール、オルタナティブなスクール学校あると思うので、
うん、
そこも見学だったりこう体験しに行って、うん、こうそこでまた感じたことをこう情報発信して自分と向き合いながらこうだんだんこう自分の在り方だったり、
うん、
自分がどんな学校を作っていきたいのかっていうのをなんかこうはっきりさせていく、それでこう仲間を募っていくっていうのがいいのかなっていうのが今思いますね、
はい、なるほど。いやもう本当に、うん、そういうね、うん、こう、うん、始める前の内側の準備だったりとか、うん、その例えば場所を作って人を呼ぶっていう、こう具体的なね作業で、うん、にとどまらないいろんな見えない準備っていうんですかね、うん、それが結構大事なんだろうなと、
うん、
思いました。はい、思いました。いや実際に自分もまあその学校作りっていうところをイメージしながら、はい、まあ、最近ですけどね、そのオープンに学校を作りたいんだよねって発信するようになったのは、うん、この初夏ぐらいからかなと思うんですけど、うん、本当にこれからの世の中を作っていく若い世代の人たちを、うん、がどんな育ち方をするのかというか、まあ、どんな環境でどんな価値観を携えてその未来を作っていく存在になるのかっていうことを考えたら、やっぱり本当に自分もちょっとだけ教員をやってたことがあって、普通の中高で、うん、もっともっと自由でいいんじゃないかなって思う部分がたくさんあったりもして、
うん、
でそのじゃあ学校大事だねって、そのこれからの世の中を作る上でも大事な存在だねって思いながらフリースクールに目が行ったんですけど、
うんうん、
それをじゃあ具体的に作っていくにはっていうことを考え始めた時に、うん、それこそ大人の意識の変化の方も同時にだったり、もしくはちょっとスピードアップして必要なんじゃないかっていう気づきがちょっとどんどん出てきて、
うん、
子供は本当に柔軟だと思います、うんうん、ある意味、
うん、
大人よりも、
うん、
だからそのどんな環境にいるかによってどんどんいいものが引き出されていく可能性を、
うん、
十分に秘めている、
うん、
けどもその、ね、どんな環境下の中に大人ってい う, こう人間がいたりとかする中で、うん、大人が本当にそのリベラルなというかね、
うん、
自由な本当に自己信頼をもとにして、うん、子どもの自己信頼ができているから子どものことも信頼する、世の中のことも信頼してるよって大手を振るって言える大人がもし、うん、もっともっと増えていったら、
うんうん、
それはもう自動的に素晴らしい流れが生まれるんじゃないかなと思った時に、大人が回復しなければいけないいろんな価値観だったりとか、まあハートというかね、そういうものが結構、うん、緊急みたいな、うん、そっちの方が結構深刻っていうのかな、うん、そういうことをやっぱり感じる中で、
うん、
まあ、うん、学校作りの一環として、うん、その来年の春から大人のためのラジオテラ小屋をやろうっていうことをちょっと、うん、思いついてというか、その準備に入っていて、
うん、
その全国各地で一斉にやろうと思っているんですけど、その大人の寺子屋が1年ぐらいやってみて、その大人のマインドが本当に生き生きと回復される大人の数が増えたら、もうそこでサドベリーなりデモクラティックなり何でもフリースクールができる、
うん
うん、土壌が育つよねっていう、うん、
そのあれですよね、寺子屋の会員さんからもどんどん学校作りたいっていう、
絶対出てくると思うんですよ、
うん
うんうん、もう大人が行きたくなるような学校、うん、もう大人もどんどん楽しく関わりたくなるような、そういう学びの場っていうのがやっぱりいっぱいできていくんじゃないかなっていう、ちょっと、うん、妄想が
確かに変わりたい大人の人も多いですよね、うん、タイミング的に、
うんうん、
いろいろ自己啓発も出てるし、
うん、
やっぱり思考だけじゃなくて感覚なり、ね、うん、今自然とか宇宙とかも、うん、もう一回大事じゃないかって感じ始めているところもあるので、
うんうん、そうですね。だから本当になんかのそういう大人がたくさん集う場にもなっていくといいなって思う、うん、その自分も作る場所もだし、もうすでにあるこういう場がもっともっと活性化されて地域とも、ね、いい、うん、あのハーモニーの中で、
うん、
あのこの場があることが宝だねって言われるような、うんうんうん、そういう存在にもなってるとは思うし、そのそれを知る人がどんどんまた増えていったら素敵だなと思うし、うん、なんかの最後にその、うん、この間、トットちゃんの学校、あの、うんうん、いや黒柳徹子さんのやられた、うんうんうん、ちょっと有名なトットちゃんの学校の、はい、あの元とな、うん、元となった、いやそっから名前をいただいたのかな、ともえ幼稚園っていう北海道にある幼稚園に見学に行かせていただいたんですけど、うん、ちょっと衝撃を受けるぐらいすごい素晴らしいって思って、その大人も子どももやっぱり同じように育つ場っていう、あのバイブレーションがすごく伝わってきたし、あの大人もやりたいことやってるんですよそこでね、あの自分がやりたいことをあのどんどんそこでやりながら、あの自然にそこにいる大人も子供もっていう空気感が素晴らしいし、あとやっぱりその大人に、あ、育っていった子どもたちが帰りたくなる場所なんですよね、
うん
うん、あのふるさとになりたいと思ってるんですっていうような言葉も使われてたけど、そのまあ学校っていう場所でありながら、でも帰ってくる場所、大人になってもいくつになってもそういう、
うん、
みんながちょっとほっとしに帰ってきたりとか、
うん
うん、誰かに会いに帰ってきたりとか、
うん、
そういうことが生まれる場所なんだなここはっていうふうに友恵に行った時に思って、うん、わあ素敵だな帰れる場所、
うん、
学校がふるさとと感じられるって素敵だなと思って、うん、なんか自分もねいつかそういう場所をやるとしたらそんなイメージの場所であったらいいなと思いながら、うん、
いいですね、
そういう場所が本当にたくさん増えて、はい、そのみんながそういう、こう交流を、ね、
うん、
しながら、うん、いろんなアイディアとか知恵をシェアしながら、うん、なんかつながっていったら素敵だなと思いつつ、
うん
うん、ここにそのモデルが一つ、ね、あるっていうことが分かって、すごく刺激になりました。
ありがたい、そんな風に感じていただけて
嬉しいですね。
本当今日一日見ただけでは、あの本当にわからない、もちろんねわからない、いろんな一人一人の子どもたちの、そしてスタッフのその日々の心の動きとか成長とか変化とか、そういうのがいっぱい詰まってるんだろうなと思いつつ、それもなんかまあね、ちょこちょここう見れたらいいなとかねその感じていれる距離だったらいい、ね、素敵ね、素敵だなとか思いながら、自分もねやっぱりそういうことを目指してやっていけたらいいなと思っていますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお
願いします。距離は近く遠くなったりするかもしれないんですけど、そんな気持ちであの本当にあのいさせていただけたらいいなと思っておりますまたあのちゃんと予約を取ってあの遊びに来させてください。
ミーティングにかけると、ね、あのあ鬼ごっこの人が、うん、いいわけって多分子供たちから出ると思うので、
そうなんです、ちゃんとねその予約を取るにしてもメールをさせていただいたら、子供たちのねあの意見聞いて、
うん、
承諾を得てあの返事させていただきますって、毎回どの応援あのメールにもそういう風に対応していただいたので、ね、
はい、
子供たち、もうあの鬼ごっこの人嫌とかね言われなければ、
いや多分
次回も来れると思います次回もだって逃げ足早いんだもんとか言われたもっと遅いかと思って言われないか
大丈夫です、手を抜かれる方が嫌だと思うんで、うん、対等に扱われてないって思って、
はい、今日の名誉の負傷もしましたので帰ってそうあのね、この痛みを嬉しく眺めながら今日は寝たいと思います本当にあの、ね、あの終わって長々とお時間いただきましたが、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本当にババちゃんに今日付き合ってくれてありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん さようなら。
さようなら。